サロンド武蔵野理髪店。第4木曜日のお昼時、理髪師の阿部ちゃんのお店に衆議院議員の松本洋平さんがやってきました。今日はどんなお話が聞けるのでしょうか。
どうも、阿部さん、こんにちはです。
どうも、こんにちは。
どうも、毎日毎日、Facebook 見てますよ。
あ、ありがとうございます。一応ですね、私も日頃の自分自身の活動、
はいはい、
政治家って日頃何してんのかよくわからないという声が結構あるので、まあ、Twitter だったり、Facebook とかで、まあ、日頃のですね、こんな感じで一日活動してますっていうのを基本的には毎日流すようにしてるんですけれども、
はいはい
結構ね、みんな見てくださる方
い
らっしゃるん
ですね。そう、いいね、いいねってね。
そうですね。
僕もつけてます。
ありがとうございます。ちなみに今日、この収録をするのも、つぶやいてきました。
あ、そうだ。やべ、いいねつけてないよ。そう。
つけます、後
で。はい。それでほら、先月でしたっけね、岩井さん、海上自衛隊、厚木基地から、US2 に視察行きましたよね。
そうですね。
はい。早速ですけど、その US2 が、この前ですね、辛坊さんたちを乗ったヨットが、浸水したということで、SOS 信号を発して、救助に行ったっていうことでしたね。
ああ、そうですね。なんかね、太平洋をヨットで横断するっていうことでね、チャレンジしたけれども、結局、途中で、なんかヨットがダメになっちゃったというか。
台風の影響もあったのかな、
ですかね。で、それで、まあ、遭難をして、で、その救難に、US2 っていう、私が、たまたま、先日、視察搭乗をさせてもらった、海の上に直接着水ができる、離発着が海の上でできる、その飛行機。
そうですね。
はい。これが救助に行って、実際に、ボートの近くに着水をして、で、そこから、
救助してね。
辛坊さんたちを助けてっていうことで。
戻ってきたっていうことで。
いやーね、本当に、なんか、ついこの間乗ったばっかりだったのに、それがこうやって大きくニュースで取り上げられるような、まあ、活躍をしてる。まあ、本来であればね、特にまあ、こういう事故なんかはない方がいいんで、なんとも言えないんですけれども、まあ、でもそうやって、日本人の命を、助けてくれてるっていうのは、まあ、本当にすごく誇らしいと思いますし、おそらく、ね、結局、日本の US 以外であれば、おそらくああいうことっていうのは、
ミッション
は
できないですね。
ね、できないでしょうから、まあそういう意味では、まあ本当にすごく良かったなっていうような思いを持っていますよね。
誇らしい気しますよ。
そうですよね。いやね、ですから本当に、日本が持ってる技術っていうのは、本当にすごい技術をいろんなところで持ってて、で、他の国々がもう本当に追随を許さないような、まあそういう技術っていうものをたくさん持ってますから、だからね、一番ちょっと悲しいなと思うのは、実はそういう日本の素晴らしさを、一番知らないのが実は日本人だったり
して、そうだね。
そうですよね。っていうような部分っていうのが多くて、まあ実は海外なんかでは、日本の技術すごいとか、やっぱり日本の、なんていうんですかね、そういう国柄とか、そういう様々なものに対する、その称賛の声っていうのが非常に大きいにもかかわらず、なかなかそういうものを知る機会がないっていうのは本当に悲しいことだなっていうことをすごく思いますよね。
だから、岩井さんもどんどんその Facebook 等々でもどんどんそういうことも配信していただいて、僕もお客さんに髪切りながらどんどんいますから。
そうですね。ぜひ、私たち自身が持ってる素晴らしさを、やっぱり自分たちがしっかりと理解を
する。噛み締め
たいね。ね。で、そうすると、自然とこう胸を張って、ね、我々生きていけるようになりますから、頑張りましょう。
はい。ヨゲさん。
はい。
ツナ缶って食べますか？
ああ、また、いきなりな質問で。いや、食べますよ。
本当？
今朝も朝ごはんは、
はい。
ツナサンドでした。
おすげえ。
はい。で、ちっちゃい頃から、
はい。
ツナはすごい大好きで、よくツナ缶のツナに、マヨネーズ混ぜたり。
まあ、定番ですね。
あと、お醤油混ぜたり。
はい。
で、それをね、また熱々のご飯にかけたりして食べるとですね、これが本当に美味しくてですね。
最高の朝飯ですな。
はい。よく、まあ、今は一人暮らししてなかなかそういうのを食べる機会もないんですけれども、昔子供の頃は大好きで大好きで、なんかお腹が空くとよくなんかそんなのを食べたりとかしてましたよね。
いやいや、はい、実はなんでこう聞いたかと言いますとですね、いわゆるですね、ほら、 日本が ODA ってやっぱりやってるじゃないですか、いろんな国に対して。
はい。はい、
うん。で、モルディブっていう島国があるんですよ。
はい、ありますね。うん、はい。
そこでですね、実は1985年以来ですね、ずっと ODA を日本はしてるそうなので、
はい。
それでですね、ツナ缶の工場を作ったそうなんです。
ああ、なるほど、なるほど。うんうん、
それがまた、結構高級なツナ缶詰で、はい、ヨーロッパなんかに輸出してるらしいんですけど、
はい、
大変、それが、日本のおかげで、ちゃんとした産業になったと、感謝されてるという。
はい、はい、
うん、
はい。
それから、やっぱりその ODA で、島に堤防を作ったと。
なるほど、
うん。津波対策みたいな感じらしいんですけど。
まあね、
うんうんうん、
モルジブというとね、もう本当にちっちゃい島が ね、いっぱい集まってできてる、すごく、こう、
うんうん、
ダイビングスポットとか、
はいはいはい、そうですね。そうですね。
そういう国ですからね。うんうん、やっぱり津波とかがあった時のこととか。そうそうそう。
で、結構ほら、地震の時に、はい、インドの時の地震の時に、その津波対策がすごく効いてて、すごくまた感謝されたっていう話なんですよ。
はい。
うんうん。それでですね、実はそのツナ缶なんですが、
はい、
その日本の東日本大震災の時に、
はい、
実はモルディブの人たちがこのツナ缶を日本に送ってくれたという話で、
うんうんうん、どのぐらい送ってくれたんですか？いや、
それが国がですね、8万缶ぐらい送りたいっていう話をしたらしいんですけど、はい、それは国民の方々が僕たちも協力したいっていう話で、結局ね、68万缶も集まったんだって。
あら、国として8万缶が、
うんうんうんうん、
国民の皆さん一人一人が一生懸命協力をしてくださって、
はい、そう
結局プラス60万缶。
そうなんだって。なんかね、調べると、まあ平均すると国民一人当たり2缶、買ってくれたっていうような計算になるそうですよ。
ああ、うんうん、すごいですよね、
うんうんうん。
いやね、本当にそういう意味では、
うん、
ODA、まあ要は政府開発援助とか言われてますけれども、まあ、よく ODA っていうと、うん、いろいろと、うん、問題視されるような使い方をされるようなこともあって、まあなかなか大変な部分っていうのはあるんだけれども、うんうん、はい、まあしかしながら実はその日本の ODA っていうのは、すごくこう海外から感謝をされる部分もたくさんあって、まあ逆にね、その ODA の使い方がちょっとおかしいんじゃないのかっていう批判もたくさんあるところなので、まあその辺はいい部分も悪い部分も、まあしっかりと考えていかなければならない部分なんですけれども、いや、でも日本の ODA の一つの大きな特徴っていうのは、要はよく言われるんだけれども、他の国のそういう援助っていうのは、なんていうのかな、魚をあげるんだけれども、日本の援助の仕方っていうのは、釣りの道具をあげて、はいはいはい、で、その釣りの仕方も教えてあげるっていうのが、まあよく日本の ODA のやり方っていうふうに言われていて、で、実際に、まあそういう意味では、今回、モルジブなんかでは、そういう、まあ、経済を、モルジブがしっかりと、やっていけるようにっていうことで、まあその缶詰工場なんかを、政府がしっかりと国がね、支援をして、まあこういうものを作ってあげて、で、それを使って、モルジブの人たちの雇用を生んで、で、貿易っていうものをできるような形にしてっていう形で、まあ、いろいろと援助できて、
そうだよね、
で、それがね、
う
ん、やっぱりそのモルジブの、うん、国民の皆さんの心に届いてるっていうのは、うん、まあ本当にありがたいことだなっていうことを、
届いてるし、実際にそうやって利益も上がってるからこそ、感謝されてるから、こういう逆援助してくれたりっていうことだもんね、間違いなくね。
そうですね。うん、まあですからね、うん、やっぱりその、この ODA っていうのは、はい、もちろん反省すべき点は多々あることは承知の上で、でも日本の国にとって、
うん、
外交上にとってもすごく大きな武器になっていますし、
はいはい、
実際この前ですね、6月の頭に、
うんうん、
ティカッドって知ってます、
うんうんうん、
アフリカの首脳を日本に招いて、
うん、
アフリカ会議っていうのを日本がやったんだけれども、実はこれもですね、
うん、
すごく歴史的な出来事で、
はいはいはい、
日本が初めてこういうアフリカの首脳を一堂に集めて、うん、で、アフリカの皆さんの、
はいはい、
ために何か日本ができることがないか、と同時に、
うん、
やっぱりアフリカっていうのは、
うん、
これからどんどんどんどんその成長することが予想されているし、はいはい、うん、世界の中でも、まあ、非常にですね、
うん、
これから、有望な、そういう地域だっていうこともあって、
うん、
まあ、日本の国としても、
うん、
まあ、そういう国々に対して、うん、まあ、しっかりと、
うん、
援助をすることによって、はい、 その国の、なんていうのかな、が元気になるのを助けていかなきゃいけないし、はいはいはい、だし、その日本とのこの友好関係をどんどんどんどん築いていこうということで、まあ、一生懸命やったりしてるんですけれども、実際に、海外なんかでは、特にアフリカなんかでは、そういう日本に対する期待の声っていうのが非常に大きくて、まあ、なぜかというと、はい、まあ、残念ながらというか、実はその日本がティカットっていうそのアフリカ会議を開いてから、なんかこれを真似したのかよくわからないけれども、実は中国も同じような会議を後出しじゃんけんで。
なんかやったらしいですよね。やってるみたいですよね。
そう。で、まあものすごい膨大なね、日本なんかとはこれもなんないぐらいのまあ膨大なこう援助っていうのを今どんどんどんどんやっているんだけれども、しかしながら、実は、なかなかですね、それがうまくいってない部分っていうのもあって、
逆に中国人が増えちゃうみたいな感じみたいですよね、現地とね。
実際にそういう声が上がってるっていう現状もあって、ぜひ、日本には、さらに様々な、そういう援助をしてほしい。また、その、援助からもうワンランク上の、しっかりとその投資をしてもらって、企業に出てきてもらって、しっかりとですね、その経済活動を通じて、その、アフリカを支援してほしいっていう、まあそういう声なんかもですね、実は結構いろいろと高まってるところで、まあ、やっぱりね、別にどこかの国と比較をするわけではないけれども、しかしながら、やっぱり日本の外交力っていうのは、やっぱりもう少し強めていくっていうことが、すごく大切なことだと思うし、その、モルジブの話ではないけれども、やっぱり本当に、その国民の皆さんに、しっかりと届くような、メッセージが届くような、まあそういう取り組みっていうのをしっかりとやることが、まあ情けは人のためならずじゃないけれども、まあいざという時には、日本を助けてくれる、まあ大きな力になっていくのかなというのはすごく思いますよね。前も話をしましたけども、トルコのイラン・イラク戦争の時の、飛行機を出してくれたのも、ね、あれも結局、まあ、あれは ODA ではないですけど、エルトゥールル号の遭難の時に日本がすごくこう手厚く、ね、救助をして、国まで送り届けてくれたっていう、もう100年以上も前のことに関して、それに関して、
ずっと覚えててくれて、ね、
覚えててくれて、まあそれでそういうふうに、イラン・イラク戦争の時に、まあ飛行機を出してくれる、まあそういうのもあったわけだから、まあそういう意味では、まあこの ODA も含めて、やっぱり日本人が、やっぱりいろいろとやっていかなきゃいけないことっていうのはすごく大きいなっていうことを感じると同時に、やっぱりね、そういう日本人の思いっていうのが、しっかりとその国民の皆さんに届いてるっていうのはね、本当に嬉しい話ですよね。は
い
はい
はい、いい話ですよね。
はい。ぜひね、こうやって、ちなみに、でも、このツナ缶送ってくれたって話も、基本的にあんまりニュースになってないですよね。
なってないですよね。だから今ここでちょっと紹介したかったんですよ。
いやー、ありがとうございます。でもね、やっぱりそういう東日本大震災もそうなんですけれども、やっぱりそういう日本に何かがあった時には、日本人を何とか助けてあげたい、日本を助けてあげたいっていうふうに思ってくれてる、そういう海外の人たち、外国の人たちっていうのが、やっぱりたくさんいるっていうことも、ぜひ私たちのもう心にね、しっかりと知っておかなきゃいけないことですよね。
でも今はこれでこの缶詰は買えない、日本にはなんか輸入されてないそうなんですけど、
はい、
ちょっと食べてチャンスがあれば、ぜひ食べてみたいですね、でもね。
ね、高級品っていうことですけどもね、ぜひ、ね、そんな縁のある、ツナ缶ですからね、
はい。
どっか輸入してくれればいいんですよね。
そうだね。
そうですよね。
作っちゃえばいいんだ。
そうですね。じゃあちょっと知り合いに聞いてみましょう。
はい、しましょう。
はい。
ヨゲさん。
はい。
うちの子供の話なんですけど。
はは
うちの子供はですね。
はい。
時間割を見ないんですね。
時間割を見ない。
はい。
どういうことなのかあまりよくわかんないんですけど。
あのですね。はい、カバンがやたら重いんですよ、うちの子供。
はい。
ランドセルが。
はい。
なんなんだお前って開けたら、
はい。
全部の教科書が入ってんの。
なるほど。
うん。いたな、でも子供の頃そういう友達だなと思って、まさかうちの子供もっていう、非常に、
ね、
合理的というかですね。
いや、でも中には、あの、学校の机の中に全部置いといて、
ああ、俺はそうでしたね、実は。そうそうそうそう、あるあるある。
よくありますよね。
う
ん、
そう。で、教科書ですよ。
はい、
うん。重いですよ、だから。
そうですね。でも、これからもっともっと重くなっていかないと。
まあ、そうですね。
うん。やっぱり、子供たちの学力をしっかりとしたものを身につけてもらうためにも、 まあもちろん、うん、その詰め込み式に対する様々な批判っていうものはもちろんあったけれども、うんうん、やはりその基礎的な学力っていうものをしっかりと子供たちに身につけさせるっていうことが、やはり子供たちの将来を広げてあげることにもなりますし。
うん、なるでしょ。だってインドあたりって区じゃないんでしょ。ものすごいの詰め込まさせちゃったりしてるんでしょ。
そうですね。
まあそこまでやれとは言わないけどね。
そうですね。うん、で、結果として、うん、その公立学校の教育だと心配だから私立とかね、また塾に通わせようとか、やっぱりそれはそれでまた本末転倒な話にもなってきてしまうので、うん、やっぱりそういう意味では学校教育の充実っていうのは、まあこれからしっかりやっていかなきゃいかんなっていうのはすごく思います。いますよね、
やっぱそういうお仕事も入るわけですよね。
そうですね。うん、まあ、実は、うん、この前自民党の中で、うん、総裁直属の、機関っていうことで、八十尊上委員会という、なんか、いろいろと、古め、なんか、
重々しいですね。
重々しいんだけれども、まあ、要するに、その、教科書の採択をもう一度見直そうっていう、実はそういう委員会というか、が設置をされて、私もその中に入って、いろいろとやらせていただいてるんですけども、まあ、それはそもそものその、教科書の検定の仕組みとか、採択の仕組みとか、まあ、その点の辺のところを、まあ、しっかりと見直しをしていきましょうっていうことで、まあ、今いろいろとやられていて、うん、まあ、なんていうのかな、はい、例えば、要は、教育基本法が改正されて、はいはい、にもかかわらず、はい、その趣旨にどうも乗っ取っていないような、うん、教科書の記述が未だに大変多いんじゃないかっていう、はいはいはい、そんな問題意識だったりとか、また、なかなかその教科書採択の仕組みっていうのが、うん、教育委員会がしっかりと責任を持ってやることになって いるんだけれども、どうもそれがきちんと、教育委員会が、
はい、
真っ白な状態からどの教科書がいいかっていう風な形での採択が行われてないんじゃないかとかね。まあいろいろとそういう疑念の声なんかもあったものですから、まあその辺のところをもう一回しっかりと見直しをしてみましょうなんていうことで、まあ今そういうですね、教科書の検定採択のところを今いろいろと見直しをしているところですね。
これいつもニュースになるじゃない。でもこうそういうのってこう大きなニュースになったりするじゃないですか。はいはい、なんでだろうね。でもね、洋一さんどう思います、こういうのっていうのは。
うん、まあ、もちろんね、それぞれいろいろな教科によっても様々な問題点っていうのがあるんだけれども、まあやっぱり、例えば、その日本を取り巻く、その国の形、要するに例えば領土の問題なんかも、まあ残念ながら他の国々に比べて、日本っていう国はその辺をしっかりと子供たちに教えていないので、実際に海外に行ってみて、そういう話が出てきちゃうと、日本人はもう何も言い返すこともできないみたいな、まあそういう状況になってしまっているのが、またいろいろと大きな問題につながってきている部分っていうのもあると思いますし、実は今回この会議の中で、今までで多分初めてだと思うのは、いわゆる教科書を作ってる会社の人たちにも来てもらって、いろいろと話を聞かせてもらったんです。で、まあ、いわゆるその歴史の問題なんかに関しても、これって本当なのっていうような、結構ひどいことが、記述があったりなんかして、この記述のそもそもの、
真偽というか、真意は何だと。
そうです。なんでこの数字が出てきてるんだとかっていう話をしたら、いやいやいや、相手の国の、そういう記念館にそういう数字が書いてありましたから、正しいんです、みたいなですね。日本の国の子供たちに教える教科書なのに、日本としての、何が正しいのか正しくないのかっていうところが、やっぱりかなりすっぽりと抜け落ちてしまってるなっていうところは、まあ一つ大きな問題点っていうのはすごく感じましたよね。決してですね、悪いことを教えるなとかね、いいことしか教えるなっていう話をしているんではなくて、悪いことは悪い、いいことはいいっていうことを、やっぱりしっかりと区別をして教えて、自分たちの先人たちに感謝と尊敬の念を持ちつつ、やはり日本の国として何かおかしなことがあれば、それはそれで真摯に子供たちに教えていくっていうことが、本当に重要だと思うんだけれども、まあ残念ながらそこまで煮詰まってしっかりと教科書が書かれてるっていうのは言い難いなっていうことで、まあその辺のところは少し是正をさせていくような形を取っていかなきゃいけないんじゃないかっていう提言もまとめさせていただきましたし、また、実際に、例えば教科書の採択なんかにしても、実際いろいろと調べてみると、もう何十年もある、 学校会社が出した教科書を使い続けてますっていう地域って実は相当実は多くてですね、相当多いんですよ。で、なんかこれって実はなんか変な住み分けみたいのができちゃってるんじゃないのっていうような話もあって、本来はそのまあそもそも検定を通った教科書が並べられて、それで教育委員会の人たちがそれをしっかりと読んで、自分たちの地域ではこの教科書を使って子供たちに教えましょうっていう形を取っていく、いかなければならないんだけれども、それがやられているにもかかわらず、何十年もその教科書の会社が全く変わらないっていうのはね、これはこれで、まあ、いわば公共工事を一つの会社が何十年も
独占
的にその地域のものは全部取り続けてますみたいな話とも似たような話であって、やっぱりそこのところっていうのは子供たち本位でしっかりとですね、何が一番いいのかっていうのをやっぱりしっかりと都度都度見直しをして、教育委員会の方でそこを子供たちに正しいもの、そしていいものを教えるような、やっぱりそういう緊張関係っていうものを作っていかないと、逆にその教科書会社さんの方にもより良いものを作ろうっていうね、やっぱりそういう意欲っていうのも失われてしまうだろうし、まあそういう意味では、やっぱりその何が良い悪いっていう話をするのも大事なんだけれども、やはりそこをしっかりとシステムとして作っていくっていうところをですね、やっていかなきゃいかんなというふうにも思うし、やっぱり教科書っていうのは子供たちが、それはもう正しいものだと思って、基本的には全て学ぶ。
教科書だからね。
そうなんですよ。ですからまあそういう意味においては、やっぱりその日本の教育の一番の中心にあるのが、まあある意味において、まあ教科書といっても、まあ過言ではないので、まあその辺のところっていうのを、まあしっかりと、もう一回見直しをして、もちろん教科書の中身を見直すと同時に、その教科書が選ばれる、子供たちに提供される仕組みっていうものも、もう一回しっかりと見直していきましょうっていうようなことをね、今やってるんですよね。
どんどんどんどんこの話はまた続けたいと思うんで、聞かせてください、これ。
そうですね。本当に、やっぱり教育っていうのが、日本にとっては一番大事な、そういう要素だと思うので、で、先ほど言ったように、やっぱりその公立学校の教育っていうものが、やっぱり日本の国の教育制度の一番の根幹であるのはもうそれは疑う余地のない話で、やっぱりそこのね、教育っていうものをもう一回しっかりと立て直していくっていうことが、本当に大切なことだと思うので、私もね、これは自分のライフワークとして取り組んでいきたいなと思いますし、ぜひまた皆さんにもいろいろと話を聞いてもらえれば嬉しいなと思いますね。
続いて、井上さん。
はい。
すごく、ニュース見ててまた一つ心配なことが、あるんですけど。
はい。
僕たちのすごく身近な足になっている西武鉄道がいろいろとごたごたとあるみたいなんですけど、大丈夫なんでしょうか？
いやーですね。これは本当にですね。はい。この西武沿線の地域においてはもう本当に大変な話で、
ね、すごいですよね。
ちょっと知らない人もいるかもしれないので、まあ、要するに、その西武が、サーベラスっていう外資系の会社が、株主に入ってきて、で、今、なんて言うんですかね、その西武鉄道の中でも、まあ、サーベラス曰く不採算と言われている、まあ、路線とか、部門、まあ、これをですね、まあ、経営合理化と称して、路線を廃止するべきだっていうような話があるとか、ないとか、いう話で、まあ、大変な大騒ぎになっていて、まあ、具体的には、西武のうちの5路線、西武多摩湖線、国分寺線、山口線、秩父線、あと玉川線ですね。この5路線を、が不採算だから廃止にするべきだっていう話がですね、その外資系のサーベラスっていうところから話が出てきてるとか、あと、まあ、我々にとってすごく馴染みのある、 西武ライオンズですよね。
そうだよ。
ね、これも、もう売却するべきだとかですね。
勘弁してくれよ。
そう、いろいろとですね、まあそういう話が出てきているんだけれども、まあこれもですね、ここに来て、サーベラス側からは、はい、自分たちはそんなことは一切言ったことがないとか、でも実際に西武グループにはそういうサーベラスからの話が届いてるとか、まあいろんなことが言われてはいるんだけれども、はいはい、まあね、実はこの問題、やっぱり地元の皆さんから、すごく、いろんなお話を聞かせていただいて、で、私もですね、いろいろと自治体の方々とか、あと議会、はい、あと商工会とか、さまざまなところからですね、そういう話をもらったので、実際に国土交通大臣だったりとか、あと西武グループとか、まあそういうところにも、いろいろとお話をしに行ってきました。で、結論的に言えば、もう西武グループとしては、もう絶対にこれを何としてでも守るために頑張っていくし、まあ国としては、まあ民間と民間の話なので、なかなか、難しい部分もあるんだけれども、ただ、やはりですね、その、地域の皆さんの、そういう生活はしっかりと守っていくために一生懸命頑張るっていう形で、今、対応しているので、まあ、とりあえずの危機は、回避はされるのかなとは思うんだけれども、実際6月の25日、実は、この放送はもう、
そうなんですよね。
その時はもう、株主総会終わってるんだけれども、収録自体は、
その前なんです、はい。
株主総会の前っていうことで、まあ実際この株主総会がどういう流れになるのかっていうのが、まあ、一つの注目ポイントになるのかな、というようには思うんですけれども、ただ、やっぱり、東日本大震災が、まあ、一昨年あって、やっぱりその、これからの日本の街づくりとか、国づくりっていうのは、もちろんその経済合理性っていうのも、すごく大事なんだけれども、まあ同時にやっぱり社会的合理性っていうものもどういうふうにその、国づくり、街づくりの中に、その位置づけをしていくかっていうのはすごく大事だと思っていて、まあその一概に不採算だからとかね、じゃあ西武、その、多摩湖線とか国分寺線とか五路線を廃止した代わりに、バスを通すからいいだろうとかね、そんなレベルの話じゃなくて、やっぱりその鉄道っていうものが、やっぱり我々の生活にとって、まあ極めて重要な、
重要ですよ。
ね、足にもなっているので、まあその辺も含めて、やっぱりしっかりと街づくり、国づくりっていうのを考えていかなきゃいけないと思うし、なんていうのかな、やっぱりそういう意味では、その鉄道側にも、これからもっともっとしっかりと街づくりに協力をしてもらって、まあ二度とね、こういう話が出てこないような、やっぱりそういう街づくりっていうものも、まあやっぱり同時に行っていかなきゃいけないし、まあそういう意味では、まあいろいろと今回、まあ教訓の多い、まあ、出来事だったなっていうのはすごく感じてますけどね。実際ね、安倍さんなんかもこれらなくなっちゃうと大変ですよね。
いや、困るよね。将来的に子供が学校行くときとかも考えちゃうよね。
そうですよね。いや、私もね、多摩湖線のすぐ近くに住んでるので、まあ、国分寺線も近いです
よね。はいはいはいはい。
ですからね、本当に困ったもんだなと思って。まあでも、なんとか皆さんで力を合わせて、しっかりと、
そうですね。
守っていって、
みんなで守ろう。
で、また地域を盛り上げていきましょう。
そうだ、盛り上げよう。洋平さんの、またフェイスブックで読ませてもらったんですけど、はい、キャリーパムパムさんって何、多摩の人なの？
そうなんですよ。西東京市の田梨の、はい、ある幼稚園の、はい、電車が新しくなったっていうんで、私行ったんですね。
はいはいはいはい。
そしたら、キャリーパムパムさんのサインが置いてあって、要するに園児さんたちへっていうことで、
わ、いい話だね。
いやでもね、結構やっぱりそうやって有名になっても、地元を忘れないっていう人ってね、結構でいてくださって、街盛り上げてくれてますよ。
いいですね。最高ですね。
そうですね、やっぱりこういう人たちのね、そういう気持ちを大事にしたいですよね。
盛り上げよう。